ホークスキャスト。キャスト始めます。今日は5月12日ですね、もう早いものでというかね、まあ本当ね、あの今足東北の地震からもう10年経つわけでございますが、その翌日のね12日といえば、まあ本当不謹慎ですけどね、私は、最初に嫁さんに会った日として、まあ地震もセットでちょっと忘れられない日になってんですけどね、まあ当時はね、本当もうそういう中でも、こう、お互いドキドキしてね、なんか対話してましたけどね、10年経った今となってはね、切れた嫁さんからいつ殴られるかと思ってね、ドキドキしとる毎日でございますがね、まあそうやって平和に暮らさせてもらってます。はい。ということでですね、今回は、巨人戦だけの振り返りでね、撮ろうと思いましたがね、またって言ったらあれですけど、薩摩さんからね、メッセージが来まして、短すぎるんだよと。10分喋りっていうのをやるんだったら、毎日やりなさいと。そうじゃなかったら、まずはね、20分以上喋るのを目指しましょうということでね、お叱りを受けましたんでね、今日からその、一人喋り、僕の限界突破20分を目指してね、収録していきたいと思います。はい、ということでですね、まずは、9日ですね、はい、の、PayPayドームソフト、巨人戦ですね、この日は、サンチェスと杉山の、先発ということで始まりましたがね、まあ、両方ともはっきり言って調子良くない、グダグダの展開になりましたけど、まあ、それでもね、杉山投手、やっぱり、持ち球のね、威力のあるボールですから、でもなんか今日は、この日はちょっと力んでましたかね。なんかやっぱみんな巨人戦ってなるとちょっとなんか上がるんですかね。なんかちょっと力みがちに見えましたが、その杉山投手も、要所要所とも言わないね。やっぱり、この日はちょっとボール球が多い方に行ってしまって、まあ、それで溜まったところで、もう本当力勝負としてはね、最高に岡本とかも、初回は、ね、まっすぐで、きっちり力勝負で、外野フライで抑えてましたが、まあ、やっぱり、フォアボールで2回崩れるわけですよね。で、そのフォアボールで溜まったところを、まあ、勝負としては勝ってるんだけど、なんかボテボテのがちょうど間をね、うまいぐらい転がってきまして、なんか、まあ、結果的にはなんか3連続セーフティースクイーズみたいな感じになってしまいましてね。それで3点が入ってしまいます。まあ、こちらの攻撃の方もね、まあ、サンチェスがね、まあフォアボール出しながら打たれながらとか、こまごまとね、点を取って、まあ、両者とも4回3失点ですか、サンチェスとも杉山投手ともですね。で、行ったんですが、まあ、続くね、うちが本当はドラフトで取りたかった、平内投手ですね。長井投手の甥っ子です。まあね、やっぱりいいピッチャーだなと思いましたけど、まあね、周東がね、ツーランホームラン打ってくれまして、1号ホームランですか。まあ、ね、やっぱり、周東も、やっぱりライバルがこんな多くなると、やっぱ火がついてくるんでしょうか、ということで、まだ、でも、 火つくにも もうちょっと早いかなと思ったんですが、まあね、うまく、打ちまして、それで勝ち越し戦ということでね、3対5となったわけですが、まあこの日はね、特筆するのはあとは笠谷くんですかね。笠谷くんまた、この回も、あ、この試合も3イニング投げて、1安打、フォアボールも1個だけか。ということで、また無失点ピッチングということで、もうほぼほぼこれでローテが当確というふうになりました。本当、笠谷はね、もうずっと今年に入ってからというか、まあ、この試合も実を言うと、あの日本シリーズで投げれなかったという悔しさも、ね、なんかぶつけて投げたらしいんですけど、まあ、それがね、うまいこといきまして、もうほぼほぼローテ当確ですね。ということで、新聞一面に載っておりました。で、続く香山も、まあ、きっちり1イニング、丸、マス、ん?大城か。大城、北村と、3人ね、きっちり、料理しまして、まだ、ずっと、オープン戦無失点ですよね、香山はね。で、森も、1イニング、これもパーフェクトに抑えまして、締めるということで、見事勝ちました。はい。もう本当、杉山投手もね、やっぱりフォアボールの妙というか、もう、そこがまあ魅力、そう、散るのが魅力だしね、まあ、空振りは取れないけど、打者が打ちに行ってもなんか、昔でいうファミスタの伊藤投手みたいなね、パワーストレートで、抑えれるんだけれども、やっぱりコントロールですね。どうにもこう、崩れ具合が、良くないように崩れていくのが、まあ、魅力でもあり、あんま、ね、スパンと打たれたわけじゃないところが、まだちょっと、もう一回見てもいいかなと僕は思うんですけど、これ、ね、試合見た人はどんな感想かな。やっぱりコントロール悪いっていうのが悪って言われますけど、多分杉山投手きっちりきっちり投げたらそっちの方が打たれるんじゃないかなと思うんでね。もうちょっとこの混ぜ具合ですよね。ボール球とストレート、ストライクのね。が妙だと思うんで、その辺をもうちょっと見ていったらどうかなと思います。で、続きましてはですね、10日の、10日ですね。この日が、今村投手と武田投手の投げ合いということで、まあ、これが、まあ、最初、ね、僕が目についたのは、やっぱり今村投手ですよ、ジャイアンツの。日本シリーズの時の、ね、あれ、調子悪かったのかな?もう、今回は、もう、特に、うちが、だいぶ左対策で右バッターを揃えてきましたけど、まあ、もう本当、最初っていうか、外からの、こう、ストレートとカーブ、スライダーですか、外の出し入れが うまくいってね、あれ、めちゃくちゃ打ちにくそうに、なんで、いいピッチングして、あれをね、日本シリーズやってほしかったなと。あれをやれば、全然、ね、今日みたいに、今回みたいにね、抑えられていたのに、まあやっぱり緊張とか、まあ独特な雰囲気とかあったんですかね。まあ、これがまあ本来の今村投手だ、みたいな感じで、もう本当、こういうピッチングで勝負したかったなという感じのピッチングですが、まあ、うちもね、左対策で置いた、川島ですね。川島だけは3安打でいけたんですが、もうその他は全く手が出ずというようなピッチングで、もう回答乱馬でしたね。まあ、相手する我が武田も、まあ見てたら、今までで言うと出来としてはあんまり良くなかったかな。カーブの制球が若干乱れてましたが、まあそれでもね、臆することなく、またひょいひょいと投げてくれまして、まあ5回を無失点と。もう これで武田も当確ということで、これで開幕ローで5人は揃いましたね。確か、最初の、開幕からロッテ3連戦の次、オリックス2連戦になるのかなということで、これで、まあ、最初の、ね、ローテはこれで確定ということになったのかなと思いますよ。はい。で、もう、やっぱね、武田も、カーブが入らんだったら、今度、ちょっとカット気味のあのストレートがね、またうまく効いて、まあ、それとカーブの組み合わせで、それだけでね、なんか抑えれるような、もう本当に、今回が一番、ちょっと、少しだけやっぱり力んでたかなという感じはしますけど、まあ、うん、良かったですかね。うん。あと、まあ、こっちの投手陣で言うと、川原がようやく0点に抑えたような感じで、まあ、この日はビシッと抑えてましたね。多分ね、キャッチャー海野とね、だいぶ組み立てが良かったんだと思いますよ。か、投げやすかったんだかし、まあね、一番相性がいいのかなと思って。それで、うまく奥村くんまでリードしたのかな。で、最後、谷川原に変わるわけですけど、奥村からは谷川原に変わってんのかな。最後投げた大関くんがですね、また、今まで回答を見せてましたけど、坂本と、岡本ですね、に連続ツーベースを打たれて失点するということですが、まあ、工藤監督としては、まあね、向かって一定の失点だから、別に、そんなに悪い評価はしてないみたいに言ってたんで、まあ、今後ともね、大関君はまだチャンスがあるんじゃないかと思いつつも、まあ、実は言うと今日ちょっと、今収録前にヤクルト戦のね、結果だけ見てしまったんですけど、まあ、ちょっと打たれたようで、まあ、後でね、ちょっといろいろまた映像を見て分析してみたいと思います。それとね、あとこの2連戦でね、打撃陣ですが、まあ、この日は川島が活躍しましたけど、その前の試合とこの試合と確か、途中から出場のあの牧原大成です。天才牧原がですね、本当に今年は人が変わったようにボールを見ていくということで、だいぶ球数を投げさせてのヒットを打つというね、これが野球なんだよと。ね、もう本当に、今までは、我々ファンをね、イライラさせてたのがね、今度は相手投手に対してそのね、イライラさせるというか、ストレスをかけているという。もうこれが野球ですよね。これなんですよ、牧原君。これをやればね、本当、まだまだ、周東もやばいなって思うかもしれないですね。まあ、本当、僕は打線に牧原は、こういうスタイルであればね、もう絶対いると思います。1番でも2番でも。どこを打たせてもって言っても、それで4番が打てるかって言ったら、まあ、打線にもよりますけど、いろんな打順で使えると。まあ、もちろん、いろんな守備位置でも使えるということでね、牧原は今年は重要なパーツになってくると思いますよ。ということでね、今後ともの、この牧原のね、初球でポンをやめた、この、今までのプライドをかなぐり捨てたね、このバッティングをね、また応援していこうと思います。それでね、この2連戦が終わりまして、週末からはね、神宮、ZOZO と、関東の方にね、ビジターで行きますけど、16日から柳田もね、まだそれは後にします。あと、あれだ、グラシアルとかデスパイネとかもね、もう合同してくるんじゃないかということで、とりあえず、関東行きを前に、今のメンバーからね、鎌本、柳町、リチャードの3名が2軍落ちということで、残念ながら、1軍サバイバルには 残ることができませんでした。もうただね、3人とも、まあ、ある程度いいとこは少し見せつつはあったんじゃないかということで、鎌本がでも打率的には、打率1割4分3厘、7打数1安打ね。柳町が2割5分8打数2安打。リチャードが1割2分5厘、8打数1安打ということで、まあ、数字的にね、やっぱどうしても結果が残せなかったので、下に落ちることになりましたが、まあ、工藤監督が2軍に落ちたことが終わりではない、そこが始まりだと思ってもらわないと、まだ開幕もしていないし、誰かが怪我不調などした時にすぐ呼ばれるようにという思いを持ってやってほしいと言ってね、奮起しておりますので、まだここからですよ。リチャードもね、まあ、本当腰から下の、変化球にくるくる三振してましたが、終盤ある程度そこがね、ボール球だとちょっと見遅れるような余裕が少し出てきたような気がするんでね、もうちょっとそこを2軍でね、磨いていって、もう腰から上来たらもうガツンと行くよみたいなのでね、そういう、もうボール球は振らない。で、臭いのはカットできればいいんだけどね、まあそこまではまず望まないです。打てる球だけまずね、待って、あとは無理に振りに行かないようにしたら、まあ、今よりも少しは、ヒットの可能性はね、は出てくるんじゃないかと。もちろん、ホームランの可能性も出てくると思うんでね。リチャードはそこからかな、と思います。はい。で、あとニュース的なことを言うと、今日は、千賀が2軍で実戦登板という予定でしたが、多分、福岡雨だったんで、流れてると思うんですよね。だから、これが明日以降にスライドして投げるのかはわかりませんが、まあ、とりあえず、もう実戦で30球目で登板ということで、まあ、だいぶ予定よりね、前倒しして、投げれてるんで、まあ、ある程度、復帰も近いんではないかと。もう本当、とにかくそんなにでも慌てなくて、調子が良ければ完投できますというぐらいまで仕上げてから一軍に上がってもらうということなんでね。まあ、とりあえずは段階を踏んでというか、段階以上には今出来上がってきてますよという感じで言ってると思います。それと、柳田も、16日から、まあ、一軍復帰ということでね。とりあえず、まあ、2軍で DH から守備にも後でつかせ、次の日はつかせてみたいな段階でやっていくらしいんで、もうほぼほぼ全力、ダッシュもできるようになってるということなんでね。まあ、柳田も復帰は近いので、まあ、この辺も加わるとね、やっと元のダッシュになってきてくれるかなと。あと、デスパイネとグラシアルもね、報道してまして、デスパイネもね、10キロ痩せてきましたよって言ってて、実は2キロしか減ってなかったみたいなね、話ですけど、まあ、動き見てたらね、軽快にダッシュも走ってますし、バッティングもね、いつも以上のキレで打ってるように見えましたんでね、もうすぐ上げていいんじゃないかなという状態に見えました。だから、デスパイネもグラシアルも多分、向こうでもね、やっとるし、まあ、ただ隔離期間の2週間がちょっと空いてた分で、ちょっと勘が鈍ってる部分はあるでしょうからね。まあ、その辺を今からどんどん実戦形式で、埋めていくということになりますからね。まあ、これからですよ。16日たら、あれか、この関東遠征が終わって帰ってきてからになりますね。で、この16、17とベイスターズ戦をペイペイドームでやって、相手また金、土、日と、最後は広島戦でね、例年、恒例の、ペイペイドーム2試合やって、最後、マツダスタジアムということで、締めますんでね。まあ、その辺までにはね、みんな帰ってきて、全部、ベストメンバーでね、望めるようになると思います。もうこれでね、まあ、戦力的にはね、 元通り戻って、まあ、若手のね台頭がもうちょっとなかったのがね残念ですけど、あとは、前回あれか、あの打たれた岩崎がまあもう一回肘のあの診断を受けて、なんかやっぱり違和感があるそうでね、肘にまたなんかちょっと長くかかりそうな嫌な予感がしますけど、まあこれもね今急ぐこともないかなと。まあ後ろもちゃんとね、多分杉山投手とかをリリーフに行った方がいいような気もするしね、あのいろいろな使い方ができると思いますよ。うん、まあそういうのでね、あのそんなに心配はないでしょう。これで多分ね、あのうまく開幕回っていくと思いますんでね、またこれで期待してね、この次のね、金土日をまた振り返りでやっていこうと思います。とりあえずこの20分というね時間を頑張ってやっていこうと思います。あ、今日もね、これ21分今過ぎたんで、まあまあこの辺でちょっと、まだ内容的には、薩摩さん物足らなかったかな？また、あの、いろいろね、あの、苦言があればメールで送ってくれればって、あの、ポッドキャストであの、会話のキャッチボールするなって怒られもそうですけどね。まあ、いろいろね、試してやっていきたいと思いますんでね。今後もまた楽しみにしていこうと思います。それではまた次回。高く。君と共に